Ni hao.
Hola.
Kumusta po kayong lahat?
Bonjour.
Mahalo.
Kasumasang.
Buongiorno.
Konnichiwa.
Kia ora.
Hola.
Salopalava.
Papakabar.
Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers.
Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.
皆さんこんばんは、 DJ 潤です。
こんばんは、 P です。
今夜も始まりましたワクワクジャパニーズレディオンケンズ FM 89.1。
よろしくお願いします。
というわけで先週は本当にたくさんのことがありまして、
はい、
どこから話していいんでしょうか。
いっぱいありますね。
まずはやっぱりね、ワクチンのお話からですね。井上真由美さんという、
はい、
新潟にいらっしゃる方をですね、今回、まあ、主催という形で、
うん、
やったんですけども、
はい、
なんて言うんでしょうね、改めて井上真由美さんの魅力が伝わったんじゃないかなっていう。参加者は、当日は6名ぐらい、
7名です、
ね、7名、
はい、
で、あとはそのね、その模様を録画という形で、
そうですね、
まあ、見れるわけですけども、
うんうん、録画配信今やってます。
録画配信のね、うん、結構申し込みがね、
そうですね、
終わった後にあったんですが、
うんうんうん、続々と未だに続いてます、
うん、まあ、やっぱりね、こういうテーマっていうのはね、どうしてもこう、うん、なんていうんですか、説教的になっちゃうっていうか、
うん、
こういい悪いっていうね、なんていうんですか、その
ついね、うん、偏りがちになっちゃいますからね。
そうなんですよね。だから純粋にこう情報としてやっぱり知りたいっていう思いでね、
うんうん、まあ、
僕たちがこう、まあ、取材をしたわけですけども、
うん、
まあ、それはすごく伝わったんじゃないかなっていう感触がありましたね。
そうですね、
うん、もう僕自身も
とりあえず聞いてみてみたいな感じです。
いや、もう僕自身もやっぱね、まあ、知らないことがあって、うん、でこういうことって知らないことってね、知ると知ってよかったっていうね、
うん、
いや本当にこれはすごく重要な決断に関わることなので、
あと思うんですけど、はい、その知り方っていうのもあると思うんですよね、うんうんうん、やっぱ恐怖心から調べて得る情報と、やっぱりこうフラットな状態で得られる情報と、やっぱ変わってくると思うんですよね、印象がね。だからきちんと、はい、そういう、 こう医療にも携わったことがあり、お話にも根拠がある方から冷静な目で情報を得られるっていうのはすごい貴重かなと思いましたね、
うん、だからこの冷静っていうのが、うん、結局その情報を得る時の自分の状態なんだよね。だからやっぱりこうね、冷静な時っていうのは当たり前だけど、情報をとりあえずそのまま受け取れるけど、
うん、
やっぱりね、そこにこう恐怖だとか、うん、いろいろなのが入ってくると、
そうですね、
うん、まあ、それを目つぶっちゃったりね、
うんうんうん、
自分なりに解釈とかしちゃうのがあるんで、
うんうんうん、
はい、っていう感じなんでね、
はい、
もし興味がある方は、まだ録画の方は、
そうですね、録画配信の募集はしてます、は
い、してますんでね、はい、本当に、はい、という感じですね、
はい、
それもう一つなんですけども、これもひょんなことからなんですが、飯島
ひろきさん、ね、
はい、この方がですね、本当にこうどういう流れなのかわからないんですけども、もともとセーブ・ザ・リーフっていうドキュメントの映画を、プロデューサーという立場で作られているんですけども、これはすでにメルボルンでは公開されていて、基本的にはサンゴ礁をね、まあ、守るというか海を守るにあたっての、各界の有名人のインタビューで構成されている感じですね。で、場所がグレートバリーフ、それと沖縄というのが、まあ、メインで、展開されている非常に興味深い映画なんですが、まあ、ちょっと実はまだ見てないんですけども、
はい、
まあ、現時点ではね、
うん、
このケアンズでの上映に関して、まあ、僕と P で、まあ、これからやっていくっていうようなお話がありました。
はい、
はい、
協力してくださる方大募集中です。
そうですね、本当にこれは基本的にね、
そうだから、はい、サンゴ礁がね、そのもう本当にこのままでいくと今世紀もうサンゴ礁、地球上のサンゴ礁がなくなってしまうよっていうのが出てしまったので、研究の結果で、だからこのままではいけないんじゃないかって言ってこう動き始めた人たちのお話なんですね。そういう方たちのインタビューで構成されてるっていうふうにおっしゃってたので、すごく私個人的にはすごく興味がある、あの実際に活動されてたり行動されてたりする方のお話だからすごいヒントがあると思うんですよね。全部自分でできなくても、あ、こういうことから始められるんだっていうヒントになるのかなってでなんとなく思ってます
ですね、
はい。
まあ、まだちょっとまだ見てないのでね、
そうですね、
正直、
う
んうん、詳しいことはちょっとまだ分からないんですが、
ね、う
ん、コンセプト的には非常に共感がありますし、
うん、
でね、これをちょっと今後ケアンズでどのような形で皆さんにおつなぎしていこうかなという感じで、まあ、先週決まったことなのでね、
そうですね、
本当に、うん、これからまた詳細を含めて、お伝えしていきますんで、ぜひご協力していただける方大募集ということで、はい、よろしくお願いします、
はい
はい。ということで今週の
ラインナップですね。
ラインナップ、
はい、この後すぐその飯島さんのインタビュー、
そうなんですね、
はい、
はい、飯島さんに直接お会いをして、
はい、
で飯島さんは実はこのセーブザリーフの前に僕シドニーに19年いたんですけども、その日語プレスっていうね、まあ、シドニーでは結構有名な日本情報誌があるんですけども、そこで連載されていたということで、もう結構僕は前はしっかり知っていて、でそれとケアンズ来てから実は P の方がある本をですね、購入して、それが木曜島に関する実話をベースにしたお話なんですよね、
はい、
でそれ実は飯島さん書いてたということで、
そうですね、奇跡の島っていうね、
はい、奇跡の島っていうね、はい、本なんですけども出版されてるんですが、
はい、
それを読んで、で今回のセーブザリーフということでつながったので、
はい、
なんかいろいろなね、
ね、
つながりがあって、プラス実は5月にまたブリスベンに行くんですけども、そのブリスベンでのこのセーブザリーフ、もうこれはもう公開決まってるんですが、
はい、
そこに実は行くんですよね。
そうですね、
そうなんですよね、
うんうんうん、
はい、
上映会も見て、
そうなんです、うん、それで、まあ、そういうこともあってなんかいろいろ錯綜して、
ね、はい、応援がねつながりましたよね、
うん、そうなんですよね、本当になんかちょっとねワクワクって感じで、
はい、はい、うん、でそのインタビューの後に飯島さんが書かれた本のタイトルと同じ曲名、
そうなんですよね、飯島さん音楽もやられてる
んで、そうなんですよね、
多彩ですよね、
本当多彩な方なんですけど、その飯島さんの曲も流します、
そうなんですよね、はい、飯島さん結構あといろんな大使をされていて、
うんうん、
山梨大使とかね、あと沖縄も何か ね、はい、ねやられていて、
豪州ゆりかしです、
ゆりかし豪州かりゆし会、
かりゆし会、
かりゆし会ですね、
はい、
はい、っていうで沖縄支部っていう感じで、
うんうんうん
うん、はい、やられていて、
はい、
まあその音楽がねこの後、
そうですね、
はい、ちょっとかけてみたいと思いますんで、うん、こうタイトルが奇跡の島で、先ほど言った本のねタイトルになります、
はい、
はい
はい、そしてその次が、助産師さん、
助産師さん
に聞きたいこと、
はい、
7回目になります、
7回目、
はいはいはい、もうそろそろちょっと最後の方かなっていう感じですね、はい、で、最後はケアンズナウとなっております、
はい、よろしかったら最後までお聞きください。
ワクワクジャパニーズラディオオンケアンズ FM89.1、
はい、本日のインタビューは飯島ひろきさんです。どうも初めまして、ありがとうございます。
はい、初めまして。
で飯島さんはシドニーから今回いらっしゃって、本当にひょんなことからインタビューする機会をね持つことができてありがたいんですけども、と、はい、いうのは実は飯島さんをお会いする前に奇跡の島っていう本が実はあってですね、これを読んでいて、でまあそれは1年ぐらい前ですかね、読んで木曜島についての話なんですけども、あ、こんなオーストラリアのね木曜島っていうことに関しての本を書かれている方いらっしゃるんだなっていうところで、あったんですが、で今回映画この、セーブザリーフというグレートバリアリーフについての、まあ、ドキュメント映画を作られるということで、まあ、今回いらっしゃったということで、初めはよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ簡単に自己紹介と言いますか。
はい、はいはい、どうも飯島ひろきと 申します。ですね、まあいろいろやってるんですけれども、あの今回はですね、あの MCMS という私の自分の会社なんですが、これはまあ、あの映画のプロデューサーということでやってます。まあこのドキュメンタリー、出演ドキュメンタリー、セーブザリーフ、行動するときという映画なんですけど、これ日豪中の合作で、まあ、日本は沖縄を中心にあの撮影しまして、オーストラリアはグレートバリアリーフとシドニーということで、中国は上海、でやりまして、まあ、これはまあ、普通のサンゴを守るということでは なくて、まあ、もちろんそれが趣旨なんですけれども、まあ、人間、ヒューマンドキュメンタリーということで、一人一人の、まあ、二十数人の人にインタビューして、ナレーションなしで構成している映画なんですが、一人一人が、まあ、自分のパッション、本当にもう掛け根なしでですね、このサンゴを守りたいという気持ちだけで行動している人たちのインタビュー構成でやった映画ということになってます。で、まあ本部のご紹介もいただいたんですけど、奇跡の島という本を書いたんですけど、これは実際にあった話で、木曜島で生まれた、まあオーストラリアの女性がですね、56年ぶりに沖縄から来た、まあ真珠採取ダイバーだったお父様と、沖縄で奇跡の再会を果たしたということ、私これ実際の話、私は、まあ、某テレビ局の、まあ、特派員みたいなのをやってますんで、そこで取材をして、まあドキュメンタリーを作って、そこから、まあその実際にあった話をもとに、まあ小説を書いて、まあケアンズのこともいっぱい書いてありますし、あの木曜島のことも書いてある、クイーンズランド満載の本ですので、ぜひ、チロニキノクニやアマゾン等で売ってますのでね、ぜひ、読んでいただきたいと思います。
はい、ということでね、まあ僕も実はシドニーに19年いたので、シドニー、そしてこういったケアンズという形で、飯島さんにね、お会いするっていうのは、なんていう縁というかを感じるんですけども、てか飯島さんは日豪プレスっていうね、シドニーで多分一番有名な、新聞で連載をされていたっていうイメージがあったので、いろんなことが繋がってですね、どこからどうお聞きしたらいいのかなっていうぐらいいろんなことをやられてるんですが、まずはこのセーブザリーフっていうね、はい、本当にサンゴ礁を守るというようなドキュメンタリーなんですけども、まあこれは今後ケアンズで上映予定なんですが、まずこのケアンズを選ばれた理由っていうのは何かあるんでしょうか。
はい。やはりケアンズはグレートバリアリーフの、まあ、玄関口ですし、で、ここでケアンズで撮影した、インタビュー等も入ってます。で、グレートバリアリーフの素敵な、まあ、サンゴ礁の映像もふんだんに、使ってありますので、やはりここの、とにかくケアンズ。もちろんメルボルンで実は3月にプレミア上映をやって、で、4月ですね、に、まあ、21日ですけれども、シドニーでプレミア上映。そして5月15日は、まあ、クイーンズランド州のブリスベンで、プレミア上映です。で、やはり、まあ、本当でしたら、まあ、いの一番にケアンズでやりたかったんですけど、なかなかね、そういうわけにもいかなくて、でぜひともケアンズでやりたいというのは、私の、まあ、なんて言いますかね、夢と言いますか、望みというものがありまして、で、皆さんにね、今回お手伝いいただく
と。いや本当に偶然なことに、実はそのブリスベンの試写会に僕たちは行くというですね、まあ偶然も重なったりしてるんですけども、今回この、まあ、グレート、ケアンズと沖縄というのがあるんですが、はい、このなんか、なんですか、二つを選んだ、まあ理由というか、類似点というか、もしありましたら、ね。
はい。まあ一緒にやってた高プロデューサーで、中国人のプロデューサーがいるんですけど、まず、まあ彼女が、まあ私の話を持ってきて、私、まあ実は、まあいろいろやってまして、沖縄県の仕事も少しやっておりまして、で、まあそういうことで、まあ彼女からですね、沖縄で実はこの話、セーブ・ザ・リーフ、中国とグレート・バリア・リーフでやるんですけど、どうしても日本を入れたいと。で、まあ、なんていうか、サンゴ礁といえばやっぱり沖縄ということで、で、沖縄でなんとかならないかということで、私の方に話が来て、私のまあ、コレクションでいろいろやってですね、で、これも、まあ、偶然と偶然重なって、本当に短い期間だったんですけども、沖縄県のですね、久高島というところがあるんですけど、そこは沖縄の人なら、誰でも知っている島で、というのは、もう聖地と言われている。で、沖縄のもう最初にそこから始まったという、まあ、神話がある、島なんですね。で、そこに美しい、まあ、海と珊瑚礁があって、で、そこに、まあ、撮影が、まあ、普段、本当だったら本当に撮影も、厳しいところなんですけども、たまたま、偶然と偶然が重なってですね、まだ奇跡みたいなもんなんですけども、そこの久高島の、撮影が成功して、で、あと、読谷村というところ、珊瑚畑を作ってる近所講師さん、いろんなところに、人のインタビューができたんですけど、まあ、そんなような、まあ、本当に偶然と偶然、全が重なってですね、短期間に出来上がったという映画で、まさにこれやるべき、まあ、映画、見ていただくべき 映画、まあ、あの、オーストラリアにお住まいの日本人に見ていただきたい映画、オーストラリア人にも見ていただきたいし、沖縄の人にも見ていただきたい、そして中国人にも見ていただきたい。で、一つの、まあ、私のこの映画のテーマとしてですね、まあ、日豪中というインターナショナルの映画なんですが、海はやはり繋がっていると、遠く離れていても、まあ、まあ、ちょっと変な話になりますけど、地震が、あの、最近ね、多かったりすると、ニュージーランドで起きた地震の後に、まあ、日本で起きたりしますよね。なかなかあまりにも遠いから、まあ普通の科学者は完全性がないと言うんですけど、何かやっぱり心の中で皆さんね、あ、なんか繋がってるんじゃないかと思う方が多いと思います。で、また、海もですね、沖縄のところでですね、いろんな、外国からのゴミが流れてきたりしてます。で、海っていうのはやっぱり繋がってるんですね。で、まあ、10年前のちょうど、東日本大震災の時もですね、まあ、福島で、地震が起きて、その、まあ、船がですね、反対側のアメリカの西海岸に着いたという、話もよくありますし、やはり海は繋がっている。で、世界は一つ。で、世界中の人たちが、やはり思いを一つにしなければ、こういった危機、珊瑚礁の危機っていうのは、まあ、救えないし、まあ、人間がね、救おうというのはおこがましいんですけど、やはり一人一人がそういうふうに思うことが、まあ、小さい積み重ねですけども、大きなものに繋がっていくんじゃないか。そういった思いを込めて、この映画を作りました。
なるほど、なるほどですね。で、先ほどインタビューの前にちょっと、飯島さんとお話をした中で、その沖縄と、ケアンズで、そのいわゆる先住民に対する考え方に共通点がちょっとあったんですが、このことをいつも僕思うときに、ネイティブアメリカンの言葉でですね、地球は子孫からの借り物って言葉があるんですね。やはり先住民の方っていうのは自然に対して基本的にサステナブルというか、これを維持するっていうのがもう当然のような考え方があると思うんですが、そこでこう繋がるっていうのが実に面白いというか、先ほども言ったその沖縄のあるところが非常にその自然に対して畏敬の根を持つというか、そういう部分の共通点もあるんで非常に興味深いと思ったんですけど、
まさしくおっしゃる通りで、よく沖縄の人には言われるんですけど、オーストラリアと沖縄を住んでる方に言われるんですけど、何かやはりアボリジニーと、まあ日本人ももちろんそうなんですけど、特に沖縄の方、まあ、あとはアイヌの方に非常に共通点を感じておっしゃる人結構多いんですよね。で、やはり沖縄にもそういったところいっぱいあります。聖地はいっぱいあります。沖縄は聖地だらけです。で、歌木って言うんですけども、いろんなところがあって、そこ、沖縄の人だったら大体ここに、ここは入っちゃいけない。ここは入っちゃう。みんな知ってるんですね。それはまあ先祖からの伝承があって、ある。そういうところがいっぱいある。で、やはりそういったものをすごく大切にする人たち。そして、まあ、沖縄のですね、まあ、今おっしゃったように、伝承の言葉があって、沖縄の言葉でですね、イチャリバ兄弟という言葉がありますけど、これ日本語で言うと、一度会えば皆兄弟。イチャリバ兄弟って、兄弟って兄弟っていう、まあ、沖縄の言葉をちょっと、あれなんですけども、そういった言葉があって、沖縄に行くと、大体本当に、まあ、フレンドリー。まあ、オーストラリアもフレンドリーですね。まあ、アボリジナルの方も非常にフレンドリーだし。で、やはり、まあ、根は一緒だと。まあ、メイトシップですよね。オーストラリアで言う。元を返せば、どこから馬の骨だということで。で、そういった部分、人類の、根源ってものを辿れば一つだという。そういう、やっぱり、先住民の方が持ってる気持ち。そして、沖縄の方が持ってる人、非常に共通点があると思います。で、そんなこともこの映画の中で何か、伝えられればなと思ってます。
考えてみたら、その、畏敬の根を持って立ち入り禁止するっていうのは、実は自然を守ってますよね。自然に対していじらないってことなので、そういうメッセージはやっぱり共通してるのかなと思います。はい、というわけでね、この映画の方は、ケアンズ上映決まり次第、また皆さんの方にご連絡差し上げますので、ぜひぜひ、実際目で見て、で、そこに集まる人と、語られているのも大切だと思いますんで、また、後ほどご連絡いたしますということで、今回お寿司ところありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
つなぎ時を越え君が生きる島へ。 ゆるくれば静けさ満ちるうちの海見果てぬ夢と諦めしまだ見ぬ屋の面影
ジャパニーズ・ラディオ on Cairns FM 89.1。
助産師さんに聞きたいこと、イエイ
イエイ。
こんばんは、コモです。
ハルミです。
よろしくお願いします。
します。
6回目です。
6回目です。
7回目
7回目よ。7回目
だ。間違えちゃった。7回目です。
長いですね。
続きました。
続きました、ね。女性のイベント長いですから。
はい。
ね。うん。
なんか3回ぐらいで終わるはずが、人をつけてみたらね。
うん、7回になりましたね。
先生のおかげでございます。
いやいやいや。
ありがとうございます。で、その7回目です。
はい。
前回私がほら、更年期怖いって騒ぎ出して
怖くないよって言ってたやつですね。
そうでございます、はい。そして今週も引き続きその女性の一大イベント更年期の話を、うん、いろいろしてもらおうかなと思ってます。
うんうんうん、そうなんですよね。更年期ね、いろんな症状があるんで、みんな一応あの耳、小耳にはいろんな症状を、ね、聞いてるとは思うんですけど、
そうです ね
暑かったり寒かったり、なんかイライラしたりとかってね、イライラもね、ハイアンドローあってね、大変なんですけど、はい、でもほら、やっぱりいろんな人いますけど、や、ね、社会生活する中でみんないろいろその症状を抱えながら、いろんな人と話をしたりとかお出かけしたりとかするわけですよ、ね、でお家の人もしかり で大変なんですね、あの周りの人も、
ね、あ、それは本当に、
うんうんうんね、 でしょ、
うん、大変そうでしたし、うんうん、大変でした
ね、うん、ねイライラねあのローの時にねガチッと当たられるとムッとするけど後で聞くとえとかっていう話になったりとかするわけですよ。
そうだから本人自覚がないんだなってことをその時私は気づいて、うん、まあ私がお会いしたっていうか身近にいた人たちはなんですけど、あの時あれだけカッカして怒ってたのに後で聞いたらえ私怒ってたのとか言われて、うん、
ケロッとしてるでしょ。
どういうことですか神様と思って私は、
うん、そうなんですよ。だからね、うん、まあまあそのなんていうのねえ前回も言いましたけど更年期ってだいたいね平均45歳ぐらいから55歳ぐらいまでなんですけど、はい、この期間にいるあなたちょっとあの自覚しましょうって話です。
まあそういうことになっちゃいますね、
うんうんうんうん、でもね逆にあもうこの期間だから私はもう更年期であーって言って落ち込むことはないんですよ、うんうん、だから普通に生活してるんだけど、うんうんうん、ちょっとなんかこうイラッときたりとか、うん、なんかこう症状がねあの出てきた時にあもしかしてこれがその症状かなぐらいに思っておいてもらうといいかなと、
うんうんうん、
で、なんていうのかなそのお家にいる人たちを巻き込む時も、ね、お家の人にもあちょっとハッと一呼吸置いてねあの悪かったなとかって思ったりとかねあ申し訳ないなとかってね、うん、だって意味もなく当たっちゃったりするわけですから、
まあそういうことなんですよね、うんうんうんうん、
っていうのもあるし自覚自分で自覚も持ってほしいあの持ちましょうっていう話とあともう一つはお家の人ね特にあのほら生活空間を同じする同じにしてるご主人さんだとか、はいは
いはいはい、
あとちょっと大きくなったお子さんとか、うんまあ、ちっちゃい子たちは分からないけど、
うん
ね、あの大きいお子さんたちとかもあちょっとあのこうカリカリしてるのを見かけたらあ母ちゃんおばちゃんあのうちの嫁さん更年期だからしゃあないかとかって思ってくいただけると
そうですね、うんうん、あのそういうイベント中で、うん、あのなんだろうイベント期間中なんで、うん、そういうこともありますよっていうことですね。
一応ね、うん、でちょっと優しくしてねっていう話ですよ、うん、
そうだねちょっとだけ優しく見守ってもらったりとかいただけるけど、
と助かります。
本当によろしくお願いします、はい、します。これはすいません、はい、
でね助産師として、
はい、
女の人一番最初に言いました女の人のゆりからゆりかごから墓場までっていう話なんですけど、
はい
ね、あのちょっとね更年期に関してはあんまりねメジャーな情報はないんですけど、
はい、
実は男の人もねなるらしいんですよ。
あまあでも分かりますよ。だって一応ほらバランスはあれど男性も女性ホルモン持ってるわけですもんね。
なんですよ、はい、だからあの男性は、
はい、
男性もねどうも45歳から55歳ぐらいの間で似たよく似た症状が出るらしいんです。
なるほど、
うんうん、ただやっぱりあのこの男の人の更年期っていうのは、
はい、
あのなんていうのかな更年期っていう目安にするには変な話あの生理がないので男の人は
確かに、
うん、だからあの、うんうん、そのほら、うんうん、ねっあの生理がそろそろ終わるよっていうところが女の人はあの更年期になるんですけど男の人はそういうのがないのであのこれが更年期かどうかっていうのははっきり言えないんですけどでもよく似た症状が出るらしいです。なのでまああのもううちのかみさんね更年期なんだよとかうちの彼女更年期なのよとかって言ってる場合じゃなくって自分もね似たような年齢層だったら、
はい、
あ今日はイライラしてるからもしかしたらとかって思っていただくとあのお互いにね優しくし合って、ね、
確かに
乗り越えていただくといいかなと。
そうですねそこは協力関係でね、
うん、そうですね
お互い様っていうところで、
うんうんうん
そう、 そうですよね。
まあねだからあのほら変な話いや今も言ったように男の人って生理がないので病院に行ってこんな症状があってこんな症状があってって言って更年期症状と似たような症状をお医者様に言うとあ自律神経失調症ですねって言われるんですよ、ね、
あのすいませんちょっと言っていいですか、ねはい、あのなんか不明な症状ってみんな自律神経失調症になっちゃうわけですよね。
そうなんです、そうなんです、ね、
まあ、
うん、
まあそうかもしれないし、
うんまあ、ほら、うんうん、みんなねストレス下で仕事をしてます、うんうん、仕事っていうか生活してますからねかか、
はいはいはい
まあ、ちょっとどっか 切れちゃってもしょうがないと、あのおかしくなってもしょうがないと、
まあまあまあ、
のが一部なんですけどね、はい、うん、なんだけど、うん、そういうことなので、やっぱりちょっとなんかその年齢で、その年齢の中で45から55歳の中でちょっとなんかあの男の人もちょっとなんか訳が分かんない不定っていう変な
不定
あの不定っていうか、うん、あの、うん、なんていうのか、定まらずっていう話ね。
分かりますよ、うん、なんか不調というか、
そうそうそうそう、
なんかおかしいぜ、
おかしいぜ、そう、そういう症状があって、でハラッとあの思ったら、もしかしたら更年期かもしれないなーかと思って、あのちょっと深呼吸 2,3 回して我に返ってください
我に返ってください
。そうそうそうそう、だからほら落ち込んじゃダメだから。
そうですね、う
ん、気のもあの昔の人、日本人の人はよく言ったもんで、あの気のせいだっていうわけですよ。
あ、まあ、
更年期、うちの母親の時代とかって、あのもう70後半なんですけど、あのうちの母親曰く、更年期なんてね、気のせい気のせいっていうそうそうそうそうそう、だからほらずっと、あ、もうこんな症状があってダメだわ私って思っちゃうとね、泥沼にはまっていくので。
確かに確かに、
うん、あのちょうどほらね、少し余裕ができた世代なので、はい、ちょっとこういろんなことに目を向けて、いろんな趣味をしたりとかってしていただくと、もうちょっと症状も軽くなるかなっていう話です。
確かにね、変なストレスためない方がいいってことですよね、うん、そうですそうです、いらんことはね、
うんうんうん、
ありがとうございます。なんか私にもなんかちょっと今、なんかそうなったらちょっとなんだろう、いろいろやってみようとちょっと思った、うん、まだちょっと先だけど、
ね、余裕よ余裕、うんうんうん、
余裕ですか。
そう、余裕持つと楽しいのね。
確かにね、はい、もう気は心ということですね、
うん、そうです、
わかりました。はい、はい、いや今夜いい感じに先生お話終わりそうですよ。
あ、よかったよかった、
うん、今夜のまとめとしましては、はい、女性は自覚を持とう、家族はちょっと空気読んでね、男性も更年期あるかもしれへんけどまあ落ち着きましょうということで、
まあ、みんなね仲良く助け合っていたわり合って生活しましょうっていう話です。
そうですね、我々みんな運命共同体ということですね。
そうですね、はい、
ありがとうございました。
いいえ、
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM89.1
Cairns Now 始まりました。 Cairns Now です。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。ということで、スクールホリデーも終わりまして、
終わりましたね。早い、2週間本当早い
イースター早くないですか、
ね、
イースターホリデーって
あれがあったからか、ね、はい、本当あっという間でした、
ね、
うん、
そのスクールホリデーって何回あるんですかね1年間に
4回ですよね。
4回、
絶対4回じゃないでしょう2ヶ月に1回ぐらい来てないし、
ね、思うんですけど、はい、私たちほら日本で育ったじゃないですか、
はい、
日本ってそういう長い休みって3回なんですよね。そうそう、イースターホリデーがない、秋休みっていうのがないんですよ。
日本3回、
日本って夏休み、冬休み、春休みなんですよ。
ああ、そっか、そう、こっちは秋休みってないんだね。
だからこっちはイースターホリデーが秋休みになるんです。
あ、秋休みってのがあるんだ。
うんうん、
そうなの。
なんでさ、じゃあ逆になんで日本はさ、夏休み分かるよね、うん、暑い、勉強なんない、うん、冬休みも分かるじゃん、
うん、
寒い、はい、勉強なんない、うん、春勉強になるじゃん。
春はあのちょうど学年が変わるから準備しないといけない。
便宜上ね、
多分
なるほどね、
卒業式と入学式を
あ、しょうがないよ
ね、分けるっていうかね、そういうことがあるんです。うん、
あそこにオーストラリアは秋も入れちゃったみたいな
イースターがあるんですよ、やっぱりそれはもう文化的な違いなんでね。
絶対4回じゃない気がするけどねまたって感じだもん。
そうそう、10週間行って2週間休み、10週間行って2週間休みってなってるから、本当に2ヶ月入ったらね、あっという間ですよね。
そうそうそう、
そかそかそか。
で最後が、ね、学年の最後が、うん、
6週間か。
6週間。
そうだね。うん、
6週間休みなの
?1 ヶ月半も。
夏休みもそうじゃないですか。1ヶ月半でしょ
日本
も、
うん。あ、そっか。
うんうん。7月の後半からだもんね。
若干長いかもしれないけど、オーストラリアの、
うん。長いよ。だって日本ってなんか21日とかじゃなかった ?7 月の。
20日ぐらいですよね。
うん、あ、20
日ぐらい。そうそうそう。
ほら、子供の頃さ、夏休みにかけてたから。 いな。いやいやいや、6週間じゃないでしょ、5週間と5日とかそういう感じで。そう、1日でも長く、
1日でもね、そうそうそう、長く、なるほどね。
でなんかほら、うん、始まる夏休みが始まる時が、うん、例えば何つうんだろう、あの曜日によってさ、例えば水曜日とかだとさ、
はい、
な損した気もしない、なんか分かる、そのなんていうの、月曜日からだと、夏休みが月曜日からだと、ね、スタートが実質土曜日じゃん、
うんうんうん、
だから早く始まる気がして、うんうんうん、得した気がする、
うんうん、得じゃないんだけど、得じゃないけど、
ね、でも学校に行ってんだけど、
結局後半でね、同じことなんだけ
ど。あと登校日が本当許さなくて、
登校日ってありましたね、何だったんですかね、あれ、
なんか分かんない、なんかとりあえず進あの進捗状況みたいな。で意外に早く来るんだあれね、8月1日とか、
そうそうそうそう、8月の前半、うん、
始まって2週間ぐらいでさ、学校来てさ、別に何もやんないんだよね。
そんな早かったでしたっけ、私なんか後半だったイメージあるけど。
あ、そうなんだ、
本当8月31日
いやいやいやいや、20日ぐらい。
20日、
それもう分かんない、分かんない、人多い記憶だから分かんないけど。
うちはね、多分なんかすごい道徳の時間に、うん、あの力を入れてる学校だったんですよ、うん、なので8月の6日か9日かどっちだったか、その限界
でもなんかみんなに会うの久しぶりっていう感覚があった覚えがあって、うん、
さこの間あったじゃん。
このね、時間の流れ
がちょうど盛り上がって、盛り上がってる時になんかまた現実をこう呼び起こす、
そのために行
ってたのかしら、またここに戻るんだなってかといって、後でも嫌なんだけどね。
うん、
かといって全部嫌なんだけどね。
まあでも、決定的に違うのは宿題ですよね。
そうそうそう。
ち
とだから、宿題、だから逆に言うと、確かに1日がいいかもしれない。だって後半だったら、こんなとこ来てる場合じゃないよってなるから。
まあね。
宿題が溜まってるから。
溜まってるからね。
わかる。
溜めるなと。
1分でも欲しいよ。
うんうんうん、
なぜかというとちゃんと遊ぶ時間もあるからね、うん、確保して上での勉強だから。
あ、もちろん、
いやでも私本当最後やってたな。
私もそう、31日やばかったけど、
あのさ、まあなんとかなるよねって思うじゃん結構、
はい、
でお盆まで、まあお盆まではお盆もあるし、
まあね、そうそうそう、お盆ぐらいまではね、うん、余裕なんだけど、まあ、
でも今お盆ってもう結構
後半
でお盆が過ぎるとさ、
うん、
何あれ、なんか時間軸が変わるかもしれないけどさ、
ヒュンってなりますよね。
ヒュンってなる、ヒュンってなる
でさ、あのじわっと汗、冷や汗かかるいよいよさ、量と日数見てさ、ゾクってし
まう。わかる。
でもそれに負けちゃいけないって遊ぶんだよね。そう、俺こんな不安には負けちゃいけないって。で遊ぶとき遊ぶって言って。
宿題との戦い。
後半はそう。
うんうんうん、
ね、本当ですよね。まあそんなことで、今回どこか行かれましたか。
今回はね、はい、結構アウトドアっていうか、うん、1日でレイクイチャム行って。
おー、レイクイチャム。
うん、うんうん、もうめっちゃ寒、もう水はね。
あ、寒い。そうなんだ。
娘は水使ってもう出るって。
あそこからカルデラって言ってさ、火山口に水が溜まってるから。う
ん、ですよね。
深いんですよあれ。
なんか60何メートルとかどうかサインに書いてありましたよ。一番深いところ、うんうん、
めっちゃ深いんですよ、うん、だから冷たい水がね、
うん、もう私はもう最初から歩きしなくて、まあ、うん、歩こうっつって
あそこいい散歩コース
よ、ね、すごい気持ちよかった、うんうん、
この間先週ブリスベンで会ったあの若いカップルに、あの一緒にブリスベンでマーケットやった時に一緒に出した子なんですよね、葵ちゃんっていう。
お店出してた
方なんだ。そうそうそうそう、葵ちゃんがあの、まあ、パートナーがシュウ君っていて、うん、で二人でなんかそうだケンズに行ってみようって感じで来たんですよ。
そうそう、いきなりね。
いきなり、そう、
はいはいはいはい、
で行きますっつって、
うん、
おーいいよって言って、
うん、
会って、でいろいろ話をしていて、どっかおすすめありますかって言うから、うん、あ、テーブランドね、
うんうん、
まあ、まあテーブランドと、あとまあおすすめって言われたから、やっぱりまず勧めるのは時間があるんだったらケープテレビューションって言って、
はい、
うん、でそこは世界最高の森だから、うん、川渡ったところが世界最高だから、ああそれ行きたいです、
うん、
で行ったん彼ら、
うん、
もうバーって行って、うん、で帰ってきたのね、よかったですっ
っ軽いですね、キャンズ行くって
言って、キャンズ行ってでケープとケープ行って、うん、で泊まってきたのよね。
そうそうそうそう、2泊したって言ってた。
そうそう、
うんうん、
でよかったですっていい、で今度はって言って、うん、ああ今度はやっぱりじゃあテーブルランドの、うん、 その先住民の聖地とか、うん、あとすごい滝とか、あ滝いいですねとかって、うん、滝もあるからって言って、あ分かりましたって言って、でどっから行くのって言って、ギリスハイウェイって言ったから、うん、あギリスハイウェイ行くんだったら、うん、まずバリンコに行って、うん、でバリンコにすごく行ってほしいところがあるから、その森の方に入っていくとすぐに木があるからそれ見てほしいって言ったね、うん、あんまり言っちゃうところはあれだから、うん、
木があるから
それ見てほしいって言ってで、その後あとイーチャムコと、うん、あとなんだカーテンフィグツリー、
うんうん、
でまあ時間があったら、あまあ時間があったらというか、その滝をコンパクトに回ればいけるからって言って、うんうん、あ分かりました分かりました、
そのコース楽しいですよね、ね、うん、
で帰ってきてどうだったって言ったら、あまりにもバリンコ良かったんでバリンコだけで時間過ごしましたっていう、え
大爆笑、
あそうなんだ、はいバリンコで帰ってきましたって言って、あそっかで木はどうだった、
なんと言えばいいか
木はどうだったって言ったら、あ木見てないですって言ってね、
すごいよ
若いっていいなって、
バリンコのカフェにも行かず、バリンコのほとりで2時間過ごしてたんだって、
そう、
まあ、そういう過ごし方もありますね、
すごい贅沢だと思うよ、
本当にそうそうそうそう、なんかね本当にあれですよ、
いや
彼らはね、
うん、
禅の生活をしてると思います、ね、
すごい本質的、禅
本当気の赴くままに、
うん
うんうん、それに従って生きるみたいな、
ね、いいなと思った、うん、すごくのんびりしてるし、
うん、
話しててもね、
その本来なんだよね、うん、だからこう観光みたいな感じでこう見どころを回るだけだったら本当になんかこう、うん、なんていうの、行くところをこう見て潰してるみたいな感じだけども、うんうん、居心地いいなと思うところにずっと居続けるっていうのってすごい本質的だなと思った、うん、
贅沢ですね、逆に確かに、
うん、そう
な
んですよ、
そうか、う
ん、でもまた彼ら行く、この後行くかもしれないです、また、
うんうんうん、
まだこっちにいるんですか、
まあ、結局車で借りてブリスベンに車で行くのね、
うんうん、そうブリスベンに帰るのに車で帰るんだけど今レンタカーをして、うん、ちょうど下に降りてるところ、
うん、あそうなんだ、
もしかしたら行くかもしれないって言ってたから、うん、滝を
分かんない、
分かんないけど、うん、そんな感じ
また多分来月会うんで聞いてみようかなと、
今はこの辺にいるんですか、
多分いるか、もしかしたらもうビューンって帰ってるかもしれない、
うん、
それは分からない、
まあ、でもせっかく車で帰るんだったらね、
そうそう
せっかくって思っちゃうね、
思っちゃう、思っちゃう、
はい、というわけで時間がやってもらいました、
はい、
どうでした、今週もありがとうございました、
ありがとうございました、
ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM 89.1、
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
私たち、ワクワクジャパニーズラディオなんですけども、毎週月曜日夜7時から1時間やってるんですけども、
はい、
これはですね CANS FM 89.1 がマルティカルチャルプログラムという番組を、だいたい平日の6時から持ってまして、約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます、
はい、
ちなみにワクワクの前が、6時から1時間 Excuse My French というフランス語の番組ですね、
はい、
フレンチコミュニティの番組、そして僕たちのこの番組の後が、これは2時間にわたって、クックアイランドのプログラムが入ってます、
はい、
あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、水曜日はタイ、チャイニーズ、サモア、イーストンティモール、ラテンアメリカ、インドネシア、PNG、サウスパシフィックと、いろんなねエスニックの番組がありますんで、
はい、
もし興味ある方はぜひまあ、言葉はちょっとわからないかもしれませんけども、一部英語で、ね、説明があったりとか、
はい、
やっぱ一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるので、ね、ぜひ聴いてみてください。で、皆、このエスニックプログラムは全員、ボランティアでやってますんで、まあ、それぞれの、ね、コミュニティが今後続くためにもこの番組が、続けられるように皆さんサポートをよろしくお願いします。
お願いします。
Thank you for listening to Wakwak Japanese Radio on KNZ FM 89.1. Our program is basically on KNZ FM 89.1 for multicultural program.
we every Monday start from 7 p.m. to 1 hour. And before our program, we have Excuse My French, the French program from 6 p.m. And after our program, we have a Cook Islands program, which is for 2 hours from 8 to 10 p.m. We are part of the sort of big community of multicultural society. It's very important to have multicultural program in the radio, I think. So please support just simply by listening, and please share our program to other people. And would you please try maybe other program as well, French and Kukaran, and also we have Italy program, Filipino program, Thai, Chinese, Samoan, Eastern Timor, Latin American, Indonesian, PNG. So please tune it just for our community.
Every day.